皆さんどうもお久しぶりでございます。高橋良樹でございます。12月18日にこれ収録してるんですけれども、前回撮ったのがですね、多分もう、だからね、最初俺トリックオアトリートって言って始めようかと思ったんだよね。もう10月のなんか前撮ったやつがもうほんと10月の終わりだったからね。あれからもう1ヶ月、丸々1ヶ月経って、その間全く1回も喋ってないというお久しぶりで、やっておりましたけれども、めっきり寒くなっちゃってね、皆さん、風邪などひいていないでしょうか。ということで、今日ですね、ちょっとIC レコードの方の調子が悪いので、もしかするといつもより、いつもちょっと音質は悪いって言われるんだけども、いつもよりもまた音質がね、ちょっとさらに悪いかもしれないんですが、ちょっとね、なんか聞きにくいななんて思う人もですね、いるかと思いますが、その辺はちょっと、考慮して聞いていただきたいななんて思っておりますけど、それで12月17日昨日なんだけども、プレイステーションビータっていうのが発売されて、そんで僕もうね、そのね、流れに乗らないといけないなと思って買ってきたんですけど、買ってきたのが PS ビータじゃなくて Nintendo 3DS なんですね。なんで買ったのかというと、ただひたすらその新型機を買ったっていうギャグをブログの方でやりたいっていうだけで買ったんですけども、それで驚いたのが、僕ちょっと最近目の方が悪くて、そんで、ね、目が悪くて、お医者さんにちょっとかかってたりとかしたんですけど、今日改めて Nintendo 3DS やってみたら、買ったのはモンハンだったんだけども、モンハンやってみたら、もうね、全然立体になんないの。俺の目がおかしくなっちゃって。なんだかね、わかんないですけど、立体のボタンっていうのを押しても、なんだろう、二重に、俺の作ったキャラクターが二重になるだけだったの。もうこれは驚いたね。なんか、乱視とか、目がね、もうずっと、激痛が走ってるので、なんかおかしいなとは思ってたんだけど、なんか疲れ目とかでね、なんかね、そういう風になるっていう話らしいんでね、ちょっと皆さんもね、そういうのを気をつけていただきたいなっていうね、久しぶりなのになんでこんな暗い話から入ってんのかわかんないですけども、そんなですね、疲れを吹き飛ばすようなゲストが今日は来ていただいております。俺はこの紹介のところがちょっとうまいと思ってる、いつもね。ファミツゲーマツエンジェルでおなじみ、伊藤めぐみさんです。どうも。お久しぶりでございます。
ちょっと早いけど。
早いね。メリークリスマス早いですね。ですね。でも聞いてる人からしたら、この音声の方だけ、ブログとかはあんま聞かないで、音声だけ聞いてくださってる方っていうのもいると思うんですけども、
はい、
それから考えたら、もう本当、めぐみさんしか出てねえじゃんっていう番組になっちゃってるから、ね、これ本当に、もうレギュラーですよ。準レギュラー、レギュラーですよね。
すみません。いえいえ、お邪魔して。
いや、もう本当ね、助かっております。
いえいえ。
なんかそういうふうにスケジュールだけが決まってて、で、スケジュールを決めてて、それで、収録はこの日っていうのを僕も開けるから、そうすると自分の収録っていうのが忙しくて飛んじゃったりすると、もうめぐみさんしかないっていう感じになっちゃうっていう。変なね、ことなんですけどね、そんな感じでね、今週ってもう言えないんだろうね、今月も、元気に行ってみたいと思います。高橋良樹の狂気の沙汰とは思えない。この配信はリブロノベロの提供でお送りしております。さて、というわけでですね、前回のね、配信がさ、もう、あれ、思い出すだけでもおかしいんだけど、あれ怒られちゃうよね、俺ね。結局どのサイドからも僕自身は怒られなかったんだけど、逆によくやったっていう声はあって、それはすごく楽しかったんだけど、なんかね、なんかぼやけたね、初め話さないといけないっていうことからすごくどんどん離れちゃって、メールセブンっていうコーナーをやったのが悪いんだけど、なんかちょっと外れちゃったから、もう今日はもうメールセブンとか一切なしで、
はい、
もうちょっと、さあゲームの話をしようじゃないかっていうことでですね、やってみたいなと思いますんで。
しようじゃないか。
しようじゃないかですよね。どっかで聞いたことあるななんていうことですね。だからね、ちょっとオープニングでも話したんですけど、プレイステーションビータ買われました？
買いました。
いや、買ったんだ。あ、そうなんだ。
今日買って
きました。うん、買えました？そもそも。
買いました。
ああ、そうなんだ。結構並んで。
予約はしてなかったんだけど。
予約なしで買えるんだ。どっちバージョン？ どっちっていうか2種類ありますけども
3G と Wi-Fi
の入ってるバージョン。ああ、じゃあ29,000円の方だ。
はい。
ああ、そうか。
痛で。
まあ痛でだけどね。うん、そりゃそうなんだけども。
そうですね。私も、京さんが 3DS を自分のクリスマスプレゼントのように、私も自分にクリスマスプレゼントとして買いました。
はい、じゃあね、ちょっとやっぱりみんな PS ビートのことは聞きたいと思うので、ちょっと僕も聞いてみたいんですけど、どうです、はい、操作性なんて。
全然わからないよ。
まだそんなにいじってない？
うん、ほとんどいじってなくて。
僕はなんか店頭にあるやつを、
はいはい、
昨日いじったのかな。やっぱり液晶はすごい綺麗って思いましたね。
ね、めちゃくちゃ綺麗で。
綺麗ですよね。なんかわかんない。あれすげえ、なんかもうすげえってしか言いようがないぐらい綺麗だからびっくりしちゃって。うん、あ、もうこの世界、なんていうのかな、画面の中にもう一つちゃんとした僕らじゃない世界があるように見えるぐらい綺麗な感じ。
ね。私
うん、
ゲームショーで、はいはい、ゲームショーでね、はい、触れなかったんで。
あ、そうなんだ。うん、
でも私も店頭で今日初めて触ったんです
よ、うんうん。はいはいはい。
店頭にあって
。感動しますよね。うん、
どんな感じかな。
うん、
やーべえ、綺麗。
そうそうそう。
即
買い。ね。ああ、もう。あ、じゃあ何買おうかどうかっていうのは迷い気味で行ったわけですか？
そうなんですよ。
あ、そうなんだ。
やっぱり欲しいタイトルがあったから、うんうん、やっぱり欲しいな、うん、欲しいな、でも、今月お金ないしなって思ってて。
あのね、エンジェルがお金ないって言っちゃダメだと思うよ。絶対そんなこと言っちゃいけないと思う。
厳しいなと思ってて。でもね、やっぱり見たら買っちゃった。
ああ、まあでもね、買っちゃ、あれって、3GWi-Fi だと、
はいはい、
月額みたいなのかかるの？
あ、Wi-Fi の、
うん、
私ポケット Wi-Fi、
はいはいはい、
を一緒に加入したので、
うんうんうん、
で、月々の。
月々3,000円ぐらい、もうちょっとしますか？
4,000円弱ぐらいか
。うん、
うん、
そうか。
このぐらいで。
なんかね、iPad も僕持ってたりとかするから、iPad も月々5,000円とかだから、2年間契約で、そうしちゃうと、なんかね、そういうゲームをたくさん持っていくと、すごいよね、浪費ってね。出費はすごくなるよね。だって、その他に携帯ももちろん持ってるでしょ。携帯だってね、うん、月々いくらかかってるか、携帯、うん、iPad、それでそのゲームやっちゃうともう何のために働いてるか分かんなくなっちゃうよね。
気づかないうちに、
うん、なんか月額このぐらいだからいいかなんていうね、思想でやっちゃうとね、いつの間にかなんかお金がなくなっちゃうみたいな。
気をつけない。
気をつけないといけない。
何本か買えたんじゃないかみたいな。
ねえ。でもね、だからそうやって考えるとゲームって本当になんかその選んで買わないといけないんだろうなって思うんだよね。僕はなんかよくネットとかで、この話はあんまり語りづらかったら、触れなくていいですけど、ネットとかでよく見るじゃないですか。任天堂好きな人と、ソニー好きな人が喧嘩してるみたいなのってよく見るじゃないですか。あれって。
私はあんまりわかんない。
そうなんですか。なんか、
うん、
なんかね、すごく、お互いがお互いをね、でもそれってやっぱり一つの方しか買えないんだろうなと思って、二つ全部買って、どのゲームもやれたら、そんな幸せなことはないんですよね。やっぱり、どっちかしか買えないですよ、普通の収入の人って。そこまで避けないんじゃないかなって、なんか思いますよね。
なんか、今って、昔よりも、ゲームが発売する周期というか、
うん、早いしね、
うん。どんどんどんどん好きなゲームが発売しちゃうから、追いつかないんですよね。
は
い
は
い
は
い、
そうなんだよね。
うん、
それで、ね、
積みゲーがいっぱいあったりするよ。
そう、そんでね、すごく思うんだけど、大人になればなるほど、ゲームっていつやってたっけっていう感じになんないですか？
そう。なんであんなに時間たんだろう、昔。
ね、本当に、ゲームをやるんだったら、必ず睡眠を削らないといけないっていう、ことで、
うん、
10万年以上生きてると、もう睡眠もなかなか削れなくなっちゃうっていう、ね、なんかこともあるから、
削っちゃうんですけどね。
削っちゃう。ああ、でもね、俺はね、結構弱いからね、携帯ゲーム機の方がやっぱり、主になっちゃう。据え置き機だとどうしてもこう、がっちりそこに座って、時間取ってなんだけど、携帯機だと移動中とか、
ね、うんうんうん、
なんか、片手までできるじゃないですか。今ちょっと30分。時間あるっていう時に、一回部屋に戻ってスイッチ押して、起動させて、ソフト入れてっていうよりは、なんかもう手元にある携帯ゲーム機をカチッて押しちゃった方が早いなっていうので、なんかね、時間的には、 やっぱ携帯ゲーム機の方が、うん、やるかなっていう感じになっちゃう。うんうんうん、で、ファミツもそういえば、クロスレビも昔は据え置きゲーム機の方が前だったでしょ。今って携帯ゲーム機の方が前ですよね、うん、確かね。
ああ、そうでしたっけ。
多分そうなってるんですよ。
ちょっと今手元にないな。
ない。
後で見ときます。
ないの良くないよね。あってほしいな。あ、まあちょっと僕今ありますけど。そうですね。これ、この間出たファミ通の12月29日号ですけれども、
はい、
なんか 俺ファミ通の人みたいだよね、こういうことやってると。全然関係ないんだけど、
ね、一読者ですよね。
一ただの読者なんだけどね。長いけどね、読者歴はね。
うん。
うん、ね、クロスレビュー。あ、これですね。はい。うん、やっぱり、携帯ゲーム機の方が先なんですよ。その後が据え置きゲーム機なんで、前はこれは確か据え置きゲーム機の方が、まあもちろん、
携帯ゲーム機ね、
うん、先だったから、でも今はね、いつだったかな、ほんと数年前だと思うんだけど、急にこの携帯ゲーム機の方がやっぱ前になって、ああ、そういう時代の流れかな、なんて、思ったりしましたね。
でもね、うん、私ね、移動中とかもあんまりなん、うん、なんだろう、なんか、うん、どっちにしろ集中して、
うん、
がっつりやりたくなっちゃうんで、
はいはいはい、
あんまり移動中の携帯ゲーム機の意味ないんだけど、携帯ゲームやらないんですよ。
うん、あ、そうなんだ。
うん、なんか嫌な、途中でやめるのが、なんだろう、自分がやめたいときにやめたいの、ゲーム。
あ、そうなんだ。
わかります、うん、なんかそう、あ、次の駅で降りなきゃいけないから、中断しなきゃ、まあ嫌なんですよ。うんう
ん、あ、そう、僕はもう、初めから、その時間でできることしかやらないですわ。
本当にいいな、うん、そうやってできる人は。
もう決められてる時間だから、
うん、
次そこ行っちゃえば行けるけれども、うん、明らかにあと2駅だから、その次のイベントは途中になっちゃうから、この前でやめようとかっていうのはやります。
ね、
でも、テンション上がって、いや、途中でもってなる時もあるけど、でも基本的にはそうやって決めてる。
それが嫌なんですよ。
うん、そうじゃないと。そういうのができるからいいのかな、やっぱり。
まあね、
人それぞれですよね、
本当。ゲームによりますけどね。
うん、はいはい。まあね、うん、それはね。でもなんか、ゲームってやり方とか、ね、人それぞれじゃないですか。で、ゲームに詳しければ詳しいほど、みんながやってるゲームとは僕のやってるゲーム違うって思ったりもしないですか。世間一般の人が、例えば、ゲームっていうとね、マリオだなって思う、ね、一般の層がいるとするじゃないですか。はい、それがどうか正しいかどうかわかんないですけど。
うん、
でも僕ってほとんどマリオはできないですから、マリオみたいなゲームって全然できないんですよ。
なんでなんで？
まず、クリボーを避けれないんですよ。これは多分、まあ、冒頭にも言った僕の目の悪さとか何か動体視力の悪さとかも関係してるんだろうけど、全くああいうゲームできなくて。
なんでだろう？横スクロール？
そうそうそう。それ、しかも、それの面白さもあんまりわかんない。なんかみんな結構、すげえ楽しいって言ってやるでしょ、あれ好きな人って。
すごい楽しいよ。
それがね、もう全然わかんなくて。
へ
ぇ。逆に僕は、どっちかっていうとシミュレーションゲームとか、
うんうんうん、
もうそういうゲームが大好きで。
でも人、うん、人によって、得意不得意もあるし、
そうそうそう、
好みもあるし、ね。
そうでしょ？うん。だから、なんかその、ね、違うんだよなって思ったりする。僕が好きなのは、激しい方じゃないんだよなって思ったりするんですよね。だから、未だにコマンド RPG とアクション RPG でも、アクション RPG は RPG じゃないんじゃないかって思ったりするんですよ。なんか、
面白いよ、アクション RPG。
うん、そうね、そうね、だって。
そうね、
誰だ？テイルズ・オブ・エクシリアっていうゲームをやって、
はいはいはいはい、
なんとなく分かりかけてきたっていうのはあるんですけど、ただあれは多分僕がミラ様を好きになりすぎてるからだと思うんですけど、ね、キャラクターのね、なんかあんな人いるんだななんて思って、だからそういうのもあるんだと思
う。そういうのもきっかけの一つだったりするでしょ。
うん、あ、そうかもしれないですね。
うん、
そうかな、
ね。
それで、でもそういう僕がモンハンはできてて、
あ、そっか。
で、それが面白いな。で、自分なりになんでかなって思ったら、僕はずっとモンハンっていうゲームを、初めてやったのはモンハンのプレイステーションのやつだったりしたんだけども、全然難しくてできなくて。
うん、
で、 その後にいろいろもう一回みんな出回って面白いねっていうのがなった時にもう一回チャレンジしてみようかなって始めたのがモンハン P2G ポータブル 2G だと思うんですね、はいはい、であれをたった一人でやってたんですよ、
うん、
あの僕周りにゲームやる友達が全くいない人なんです。こんなに僕自身ゲーム好きなのに周りに一人もいないんですよ。だから、まあ、もちろん僕が好きなゲームが一人でやるゲームだからっていうのもあるかもしれないですけど、
うん、
あの、周りに全くゲームをやる友達がいないから、だからその、うん、逆に言うと、友達もいねえんじゃねえかって話じゃないの。それはあんまり詮索しないでほしいんだけどね。まあ、いいんですけど、それで、モンハンもだからずっと一人でやってたから、途中からアクションゲームじゃなくなってきてて、戦略ゲームになってて、僕の中で。50分という時間を使って、あの敵にどのぐらいのダメージを与えるかを、一回ごとに装備変えたり、作戦変えたり、あと一歩っぽかったから、あと罠をもう一個持っていけば大丈夫だとか考えてやるゲームだと思ってたの。ところが初めてみんなで、ね、アドホックとかで繋がって、やったら、瞬殺するじゃんみんな、
うん、
俺すっげえ驚いたのあの時、あ、モンハンってこういうゲームなんだと思って。僕は全然そういう遊び方してなかったから。
違う遊び方してた
ってね、あれは驚きましたね。うん、でもね、なんか一人でやる楽しさっていうのもあるんですよ。だから戦略ゲームだと思ってたからやれたっていうのもあって、
うんうん
うん、あれがなんかアクションゲームのままだったら自分では多分
入管の問題かな、
そうかもしれない、なんかできなかったかもしれない。でなんかやっぱりリアルなとこが良かったのかなって思って、
うん、
ね、なんか変、うん、もちろん厳密に言ったらあんな人間いないけど、でもなんかその理にかなってるじゃないですか、そのルールが。それが自分の中では割と気持ちが良かったっていうのがあって、
うん、
なんかできてる。
バランスが良かったんです
ね。うん、そうですね。うん。きっとそうですね。
うん。
うん、バランスがいいって、ゲームでよく使う言葉じゃないですか。でもなんか、どのゲームも本当それだと思う。
あ、
思いませんか、なんか。
思いますよ。
思いますよね。これもうちょっとこうだったらって必ず思うんですよ。あと一歩のゲームって。
でもその、もうちょっとこうだったらっていうところが逆に、
はいはい、
ので、
はいはい、ね、うん、
じゃあもう、うん、何が何でもクリアしてやるみたいなふうに思い出す
気もある。まあありますけどね。はいはい。その、最近それで思ったのは、セブンスドラゴン2020、あれなんて読むのかな、2020?わかんないけど、どっちなんだかわかんないですけど、セブンスドラゴンの新作が出て、前のやつはもちろんやってて、僕、ああいう感じのゲームも好きなんですよ。ちょっと強めの敵が出てくるのに、こっちの、なんか戦略でどう倒していくかみたいなのをやるゲームも好きなんですけど、セブンスドラゴンに比べて、セブンスドラゴン2020の方が、ちょっとやっぱり簡単に感じるんですね、僕。あ、これは、いや、もちろん難しいんだけども、まだ僕も、隠しボスみたいなのは倒せてないので、
はい、
でもおそらく、レベルをもうちょっと上げて、あの戦略でやればいけるっていうのは自分の中で今はもうあるんで、大丈夫だと思うんですけど、でも、なんかね、こう、もうちょっと難しくても、歯応えがあっても、でも、
うん、
それ以上歯応えあると、
うん、
そういうのが好きじゃない人はダメかなって思ったりとか、して、うん。あと、もう、できない前提で、
うん、
もっとほら、先の隠しダンジョンすごいのがあるゲームってあるじゃないですか。
うんうんうん、
あの感じにして欲しかったんだけど、そうでもないんですよ。最後にちょっと強いのが、ものすごく強いのが一人出るみたいな形だったりとかするので、うん、あれもね、なんかね、もうちょっと、なんか、もうちょっとニッチなとこに行ってくれたらよかったなっていう。でもこれって難しいですよね。これは多分僕個人的なことだと思うの、すごく。普通の人はね、あんまそこまで思わないかもしれない。
いや、どうだろうな、人それぞれ。
人それぞれですよね。だからそのバランスっていうのも。
でも思う人もいると思うな。
そうだね。うん、バランスっていうのも人それぞれだから。
うん。
だからゲームって、これ全然違うよなって思うのも出るのも、その人たちの、作った人たちのバランスなんだろうなっては思っちゃったりするんだよな。うん、それはね、あれですよ。 さあビータの話に戻しますけれども、
戻しますか。
ビータね、
うん、
あのもう触ってはいます？
あ、まだね、ちょっとなんかもったいなくて開けられてない。
あ、でもね、そう、初日に意外と開けないですよね。
そうなんです。箱を眺めて拝んで。
あの、ということはこっから二人で妄想の話になりますけど。
いいですね。
あの、背面にあるのは何？なんか背面がすごく特徴って言ってないですか？
え、ちょっと今、箱取ってきてもいいですか？
どうぞ。
隣の自分の部屋なんですけど、取ってきてもいいですか？
どうぞどうぞ。
ここでゲストが消えるっていうね。
ね、ほんとに、ね。
こんな回も。じゃあ、はい、ここから。
で、ゲストがいない間、僕も黙るっていうのも。
いやいや、ここからちょっと今日さんの。
わかりました。ちょっと、あの、場を繋いでおきますので。
よろしくお願いします。ちょっと行ってきます。
はい、どうぞ。まあね、こんな感じですね。場をつなぐっていうのって難しいですね。しかも、あの、最初に用意してたトークしちゃったからな。だからね、まあ、あの、目がね、ほんと、こんなに目が悪くなってると思わなかった。あ、だから、そうそう、この間ね、コンタクトレンズを、あの、初体験克服講座っていうので、高橋教授、コンタクトレンズを買いに行くっていうのをやろうと思ったんだけど、コンタクトレンズ買いに行ったらね、なんか、俺の目って、あの、コンタクトレンズ、ダメなんだってね、あの、ソフトレンズみたいなのは。もう近づいてる音がしてますけどね。あの、だから、ハードじゃないとダメだ、みたいなこと言われて。で、この話な、この話はあれだな、12月23日の、あの、生放送でしようかな、じゃあ、この話はね。
え、何
聞いてました？もう戻ってきて、だって隣の部屋に行くぐらいの尺の話ってそうそう俺出せないよ。絶対数分だもん、そんなの。あ、あのね、まぁ、ちょっと、僕実は12月23日に、
はい、
これ、まぁ、最後に言わないといけなかったんですけども、Ustream の方でサタの生放送をやりますので、めぐみさんは多分お仕事でしょうので、ですのでね、聞けないでしょうけれども、あの、
そうですね。時間にもよるんですが。
そうですね。まあ、それをちょっとやりますのでね。もし時間遅かったら出れます？ 12 月23日みたいな時に出てほしくないですけどね、めぐみさんみたいな。
なんだろう、急に本番でオファーを受けるっていう。
ね、そんな。
まあ、無理。
いいです。なんでもないです。出るかもしれない、皆さん。ね、あの、聞いてください。天才高橋の狂気が出るテレビというやつをやりますので、ぜひですね、聞いてくださいね。はい、全然俺バーツ投げてねえや、もうどうしよう。生できんのかな、俺ほんとに。はい、それで、持ってきました？
持ってきたんですけど、はい、あの、裏の写真が載ってなかったっていう。う
ん、あれ？なんかでも、そこがすごい売りじゃなかったかな。ファミ通が、だから、ファミ通がよく出る番組ですけども、これ PS ビータの、
載ってますよね。
なんかあの、小冊子が。
開けちゃおうかな、これ。どうしようかな。
ついてて。あ、じゃあいいじゃないですか。この番組中に開けるみたいな。
番組
中に。今開けてますよ、めぐみさんが。おぉ、すごい。開けて、まあ、俺は見えないけど。ほら、背面タッチパッドっていうのがあるんですよ。
音だけでお楽しみください。
背面タッチパッド。タッチ操作に対応した背面タッチパッド。背面のタッチスクリーンと組み合わせること。前面のタッチスクリーンと組み合わせることで、掴む、引っ張るなどの立体的か直感的な操作を体験できると。この機能は PS ビータならではのもので、いろいろなゲームの操作に効果的に取り入れられているということですけれども。うん。すごいね、これね。PS ビータ。で、思ったより PS ビータ軽くなかったですか？僕もっと重いもんだと思ってて、そんなに重くないですよね。
そうですか？
重いですか？
うん、結構ずっしりきたんですよ。
もうね、情報が嘘ばっかり、俺はもう嘘ばっかりしか言わないからね。
あのね、PSP よりかは重い、全然。
まあ、そりゃそうでしょう。そりゃそうでしょう。
あ、綺麗。
綺麗？今何してます？
もしもんベタベタつけちゃった。裏側に。
え、裏これ指紋つく素材？
つけちゃったよ。
なんか、三角、丸×四角みたいなのがずっと印刷されてるやつですよね。
プレステーションのあのボタンのマークが、
あの、
いっぱい入ってます。
そうですか。これが背面タッチパッドらしいですけどもね。はい、これでも結構思い切ったデザインだよね。こういう風になんか、並べるっていうのは。
ね。
ね。確かに可愛いかもしれない。
うん、
へぇ、 あれ、じゃあ俺も 3DS 持ってきた方が良かったかな。全然立体にならないって俺のせいなんだけどね。うん、そうなんだ、これ何の番組だこれ。
お互い
なんか、お互いなんか見てるって。それで、
ね、まあ、ちょっとゲーム機を見る、
うん、見るっていう
番組
ね。そういえばそうだよね、あの打ち合わせ何もしてないのに新型機を買ってるっていう。
何もしてないゆえになんか、じゃあざっくりゲームの話をしましょうかって言われただけなんで、うん、はい、うん、ね、なんでここの手元にビータがなかった始末でございます。
本当ね、何もないですからね。今日は本当何もないですから。
話だけだと思ってたら、そうね、ゲーム全般になりました。
この話、多分360の話っていつもできないっていう、ね、まあでもちょっとね、いやしますけど、ビータとね、ビータと、あの 3DS とかの話はね、タイムリーだからみんなも聞きたいんじゃないかなと思ってんだけど、今僕らが知らない人と同じぐらいのレベルのことしか知らないから、
だいぶ残念な気
持ち。残念じゃん、ただ持って騒いでるだけだよね。
うん、あ、でも、ただ買った自慢かみたいな。
あれですよ、あの、何買ったか言ってないです。ソフト何が欲しかったんですか？さっきすごいソフトが欲しくて、やりたいソフトがあってって。
よくぞ聞いてくれました。
うん。
新カマイたちの夜。
ああ、あれか。
うん、
あれって、あ、そうなんだ、ローンチタイトルだったんだ。
そう。
そうなんだ、僕はなんか後から出るもんだと思ってた。
うん、
へえ。
ゲットしてきましたよ。
で、まあ、まだもちろんやってない、今は開封したんだからもちろんやってないんでしょうけれども、うん、まあね、あの、ピンクシナリオがね、あの、ダウンロード販売じゃないかって、ピンクシオリね、はい、ダウンロード販売じゃないかって噂がありますけど、ね
え。やだ。
え、なんかそんな噂、僕聞きましたよ。
本当に嫌だ。
なんで嫌なんだ。
マリが出てきてほしいんですけど。なんかシルエット的にね、私、うん、あの好きなゲームは、うん、攻略とか読まないんですよ、まず。
ああ、わかります。
すっごい楽しみにしてるゲームは。
わかります。はい。
事前情報全然取り入れないので。うん、
シャットダウンですね。
でもね、これね、うん、後ろのパッケージの後ろを見るとね、うんうんうん、シルエットがだいぶなんかだいぶ違う。トールとマリじゃないシルエットなんですけど、主人公っぽい二人が。
もう全然違う話なんじゃないですか、その辺。
ね、ね、だってもうなんかテンションの名前からして違うから、
うん、出演者も多分だって出てくる人も全員違うはずだし、うん、うん、新かまいたちの夜ね、何なんだろうねこの感じはね、そうか、だって今ねものすごいことだと思うんですよ、あのやってないもののにくついてみんなで二人で喋ってるっていうのは変でしょ、この俺ちょっと前から変だなと思ってたんだけど、
これ電話で済む話だな、
うん、そうだよね、いつもなんかねこんな感じだからね、コーナー今からメールセブンやりますか、
やりますか。
今何時ですかね、この何時って言っちゃダメだけどね、配信のあれで、
まだ起きてる時間、
まだ起きてる時間かな、まだ起きてる時間、10時50分ですけど、うん、あのでもやんないです、今日はもう本当にこの年末のね皆さん忙しい時に2人のゆったりしたトークを聞いてもらおうという趣旨でやってますんで、
やっぱりちょっと今ミルクティーで喉を潤しつつ、
ね、はい、じゃあもうね、前々からしたかったね、もう十分手前の話はいいでしょう、あの Xbox360 の話をしましょうよ、
まだ 3DS でいいんですか。大した内容も話せず、なんだかすいません。
大丈夫かな。
あの今度やってまた、
そうね、そうそうそう、そうそうそう、やらないとダメ。ただ今回は報告です。皆さんに報告があります。僕は 3DS を買いました。
私は BS、そうですね。PS ビータを買いました。
ということですね。
私あと今日ね、PS ビータと一緒に、
うん、はい、
マリオカート7買ってきたんですよ。
あれ？それは 3DS のソフトだ。
そっちを先にやってたんですよ。
あれもね、なんか面白そうですよね。
ああ、面白いね。
嵐がコマーシャルしてるじゃないですか。
ああ、してます、してます。
嵐がね、そんで、嵐のコマーシャルの情報しか僕もないから、なんかセブンっていうのがあって、あの、周りにたくさん武器をつけれるやつ。
うん、うん、うん。
あったりするでしょ、はいはい、あったりするんでしょ、そうそうそう、だからこれもみんな知ってるっていうのね。あの、マリオカートも本当出せば売れる感じですよね。あれも人気ですよね。ずーっとね。
あれはね、
面白いですね。あれ、最初はスーパーファミコンでした
っけ？友達と本気で喧嘩できる。うん、本当に仲が悪くなる、空気が悪くなるゲームですね。
ね。
いいゲームですよ。
熱くなるっていうことですよね。
そう、
ね、
本当に本気になれる。
うん、そう。あれね、なんかそういうゲームって、関係性が出て面白いですよね、うん、そんでね。うん、僕は弟がいるので、弟とやるんですけど、弟は僕と違って、もうそういう反射神経系のゲームがすごい得意なんですよ。
うん、
だから、もう、ほんと小学校の時から太刀打ちできないの、僕は。
え、そうなの、すごい。
僕が下手すぎるっていう話なんですけど。だから、もうね、この間家帰ってきた時に、マリオカートをやって、DS のマリオカートありますよね。うん、それやったる時に、ちょっと手加減してくれてるのが分かって、大人になったなっていうのを感じたことがありますけどね。彼に対してね。なんかそういうのありますよ。
でも、すごいプライドが傷つけられませんか、うん、
あのね、分かんないふりするのも大人だなって思ってやってた。
うん、接待だ。
接待みたいなことなんだろうな。
マリオカートだ。
そう。微妙ね。抜けるよねっていう。今は絶対抜けるとこだよねっていうのでも、抜かないでくれたりしてるからね。後ろで。うん。いい人なんですね。
いい人ですね。
はい、
弟さんいい人ですね。
はい。だからそう、それでね、弟の誕生日だったの、昨日。
おめでとうございます。
12月17日が。なんか PS ビータと同じ誕生日だったっていうね。
同じ誕生日だ。今、ゲーム機と同じ誕生日っていいの、
うん、ね。
うん。
いいのかな？いいのか分かんないですけど、でもね、なんかいいと思いますね。はい。そんでね、Xbox 360の話をじゃあしましょうね。そろそろね。
はーい。
それ今、人バカにする範囲だよね。ふわーいって言ったよね。俺見たもん、それなんかで。人を怒らせる方法みたいなやつで、鼻かけ言葉みたいなので見たもん、俺、それ。
私も見たことない。
今、完全にその言い方したでしょ。怒りますよ、僕だって。
あれですよ。ね、VH バンガードでかかってました、
それ。まあ、かけそうだよ、すごく、ね。この間、あれのね、ヒモンヤ教授っていう、その人を怒らせるのを研究してる人。いるんです。実際にはいないけど、あの人って役者さんなんですけど、ランマ2分の1に出てて、先生の一人で出てて、俺それの方が面白くて、なんかちょっとね、気になっちゃう、あの人出てると思う。
ちょっとわかるな、うん。目がいっちゃいますよね。
目がいっちゃう。もう、その人ばっかり見ちゃった。まあ、ほとんど映されてなかったけどね。でも明らかにあの人だった。うん。まあ、いやだからね、Xbox 360がね、
はい、
最近手に入れました。もう最近じゃないけどね。結構前だけど、僕が手に入れたので、それでコントローラーも買って、やろうっつって、やろうって言ってるのに、忙しくてほとんどできてないっていうことなんですけど、またね、またこれもさ、だからなんかあるけどできてないトークになっちゃうから、もう、ここはもうめぐみさんにね、Xbox 360のちょっと魅力の方をね、もう語っていただきたいなと思って。
なんか、何ですかね、うん。
この間ね、うん。この間ねって言ってもないですよ。ないですけど。いや、ファミツ、確か1週前が Xbox 360特集だったんじゃなかったか、
はいはいはい、
1週か2週ぐらい前か。
うん、
で、今後どうなっていくっていう、やっぱキネクトとか、キネクトはそういう、それ持ってます。面白いですか？
面白い。
面白いんだ。
うん。なんでこんなに動くんだろうっていうぐらい、自分を感知してくれて。
へぇ
ー。そう。あ、私の動いた通りに中の、
うんうん、
アバターが動いてるって感動します。
うん、なんかね、だから、キネクトの、スターウォーズ、
あれね、
出るっていうので、僕もあれや、スターウォーズが好きなんで、
はい、
でも、やっぱ、ちょっとした男の子の夢だと思うんですよ。ライトセーバーを振り回すっていうのは。ライトセーバー振り回せるわけでしょ？きっと。あの形で持ったら。
振り回せると思います
よ。もうすげえ楽しみ。もうビームとか跳ね返したいもん、すごく。
やりたい、
やりたい。やりたいよね。あ、それができ
んの。
ね、それができんのはいいなと思って。なんかね、うん。 Xbox ね、まあ、ただちょっとそういう話してますけど、なんかあんまり日本ではそうでもねえんじゃねえかみたいなのがやっぱりあって、
うん、
ねえ。
ですかね。まあでもあれですかね、洋芸、うん、が多いというか、
うんうんうん、
海外の人が遊ぶゲームのジャンルが多いんですかね。うんうん、
まあそう、それもありますし、あと、ある時から、なんかテレビコマーシャルを全くやらなくなったから、なんかその、浸透度が、ね、もしかしてやってないんじゃないって思われてるかも。今やっぱ日本で、物売るって言ったら、
はい、
やっぱテレビコマーシャルって大きなことだと思うんですけど、あんまその辺してないじゃないですか。
はいはい。
それはどうしてなのかなと。なんか、諦めちゃったのって思っちゃうから。
そんなこと言わないで。
言いたくないけど、なんか、
そんなこと言わないで。
どうなの？
この子まだラブな人は多いですからね。
そうだよね。だからコアのファンの人はすごい多いはずで、うん、もっとそのポテンシャル的にはさ、好きな人ね、増やせそうなのに、うん、そうでもねえのかなっていう。
なんですかね。でも、うん、やっぱりなんだろう。あんまりゲームを、
うん
まあ、がっつりやらない人から見ると、うん、ちょっと敷居が高いのかなって、
ね、難しそうかなって思っちゃう、うん、俺もそう思っちゃってたから、
うんうん、全然そんなことないんですけどね。
そうですよね。 うん、そこまでいや同じだよっていうのはあるんだけど、
うんうん、
ただなんか感覚的にはそのドリームキャスト集っていうかなんて言ったらいいのかな、ドリームキャスト集がすごいするんですよ。
ドリームキャストも大好きだったんだけどな。そう、僕も
ね、ドリームキャスト大好きだったんだけど、うん、クラスで持ってるの2人ぐらいだったの、僕の分かり。なんかあの感覚がすごいあるから、うん。
なるほど。
なんでそんなに浸透しないのかなって思って。
なんでですかね。だってね、うん、すごい、キネクトなんて特に、ファミリーですっごい遊べると思うんですよね。
うんうん、そうだよね。そうそうそう、そうだと思う。
うん。
うん、
あでもね、うん、私最近ゲーム屋さん行って、うんまあ、発売日はやってるんですけど、もちろん。
うん、
でも、やっぱり体験コーナーを常に置いておいてくれた方がいいなって思う。うんうん、あ
そうだね。そうだそうだ。
キネクトもそうだし、PS3 もそうだし、全部のゲームが。
うん
うん、やっぱり、高い買い物じゃないですか。
そうそうそう。やってみないと分かんないしね。
でその後ソフトも何本か買いたいなと思うと、大体7、8000円するじゃないですか。
うん、しちゃうしちゃう。ね、うん
でそうするとやっぱり、こう、触ってもいなくて、全くどんなものかわからないっていう人は買えないですよね。
買えないですよね。
それとかなんて、本当に体験しないとわかんないから、
ゲームが好きな人でも買いづらいじゃないですか。
うん、
ゲームが好きな人だって、例えばタイトルだけだとやっぱり今買いづらくなってるかもしれない。FF0 式も、あ、0式か、0式も結構面白かったけど、買う前、やっぱり本当に面白いのかっていうのがすごいありましたもん。高いし。でも結構評判でまた売れてたから、あれは一回こうやった人の評判とか見てなのかなとか思ったり。うん。
あそうですよね。なんかネットの時代だから、そういうのはすぐ情報が入ってくるようにはなったけど、ね、そうやっぱり百聞は一見にしかずで。
そうだね。体験ね、して。
で、自分が納得しないと買わないじゃないですか。
うん、そうそうそう。そうだね。
だからもう、打ち解放してみんなに触ってもらいたいぐらいなんですけど。
ただね、今、ゲーム屋さんとかゲームショップ、まあ、例えば家電量販店でもいいですけど、Xbox のコーナー自体が、なんかどんどん縮小化されてる感じっていうのが あるじゃないですか。コーナーちょっと小さくないみたいな。黙っちゃった。
どんどん寂しい話になっていっている
。黙っちゃった。
だから。もっと楽しい話をさせて。
楽しい話が出ないから。出ないから。
出ます、出ます。私おすすめのゲームここに並べてあるから、出ます、出ます。
それ行きましょうか。ね。
行きましょう。
違うの、これを、今言った問題提起を解決しないで、そっちに行っちゃっていいのかっていうのはあるんだけど。いや、だから僕はね、もうちょっとその、頑張ってほしいなと思って、売る方にも、なんか、売れないなと思ったら売れないですよっていうことを言いたいなと思ったんだけど、
なんかもっと自信を持ってほしいですよね。
そうだよね。
自信持ってると思うんですけど、なんかもっと、もう、本当に、
ね。
面白いよ
面白いよっていう、なんか自信がない。そうそう、お店に自信がない。なんそうだよ、キネクトコーナーとかあったら、ただキネクトコーナー恥ずかしい？テレ屋さん、シャイ、みんな。 やろうっていう気になる、ならない。
全然ガンガンやる。
そんな人ばっかりじゃないじゃない。僕とかもう極度のもう自意識過剰ですから、もう僕はできないなっていう感じになっちゃうかもしれない。
ガンガンやりますよ、私は。もう
ね。
体験こうなったら全然。
あ、でもそうだよ。だから、めぐみさんがもう、ヨドバシだったらヨドバシに行って、ずっとやってたらすげえ売れると思う。
ずっとは
朝から晩まで。
いや、
もう違う、もうそれでいいの。お仕事でやればいいの。桜でいい。もうお仕事で体験してますよっていうので。で、やりたいっていう人に教えてやったりとかを、1日やってたら、もう30は出るね、1日で。本体とキネクト出るな、俺は。そのぐらいだと思うけど。
もうね、
うん。わかんないもの買えないでしょ。
来ればいいのにお店の人がって思いますけど ね。でもあれ体力もいりますよ。
8時間やってたら相当だよね。大変だよね。
うん。
うん、そうだな。まあ、じゃあちょっとその面白いおすすめゲームみたいなのをちょっと今もう、
はい、
何本ぐらい並べてます？うん。
何がいいですか？ 360 とキネクトとどっちがいいですか？
うん、あ、もう360から行きましょうか、じゃあね。
360から行きます。
はい。
まあ、ちょっとだいぶ偏るんかな。
うん。もうこれは、めぐみセレクトということでね。
めぐみセレクトで、もういつもなんか、いつも言ってる好きなゲーム
の、うん。あ、もう分かったぞ、俺は。
だけだと思うんです
よ。うん、分かったぞ、俺は。はい。あれですね。はい、どうぞ。
ででん。レインボーシックスペガス2。
はあ、ははあ、もうね、はい、これね。
はいはい。でしょうけれど。
いや、それがね、それがね、じゃないんだけど、みんなに言われるのは、Xbox のね、ソフト何買ったらいいかっていうのを聞くと、めぐみさんとやりたいんだったらそれって言われるの、なんか、それを買いなさいって言われるの。めぐみさんと一緒にゲームしたいんだったらそれがおすすめだよってなんか言われるのかなと。
なんで私が。
いや、わかんないけど。うん。相当好きなんですよね、それきっとね。
これ好きですね。うん、なんだろう、
何ですか？
やっぱり、
うん、そもそもどういうゲームですか？まあ知らない方もいらっしゃると思うんで。
まあまあ、テロリストを、
はい、
倒していくゲームなんですけれども。
アクション。
なんだっけ、あ、すごい、ど忘れしちゃった。
一人称とかね。一人称のね、シューティングですよね。そうそう。
どうするしちゃった。
はい、それをね。
その言葉を使ってなくて。
うん、一人称のゲームって、やっぱ海外のゲームに多いっていう印象がすごいあるんですよ。ね。
多いですよね。
だから日本。
海外の人がね、すごい好きなんだと思うんですよ。
なんか、やっぱ、入り込むのかな、そっちの方が。
入り込めるのかな。
なんか日本人って第三者ね、マリオだったらマリオを動かしてたいっていう欲求があるじゃないですか。でもなんかそうか、キャラクターもメイキングするからね。そもそも自分を作るからさ、
主人公になれる
んですかね。そうかそうか、だからか。
なんだろうな、やっぱ銃とかを使うのが好きなんですかね、向こうの方は。
テロリストね。じゃあこっちはなんかスワットみたいな。
そうそう、特殊部隊になって。
はい。
うん、そうです。
うん。
テロリストを倒していく、
うんうん、
ゲームなんですけれど、うん、まあ、オンラインもできて、オフラインでストーリーもあって、
うんうん、
私はオンラインがすごい好きなんですよ。
じゃあ、あれ？オンラインの場合、相手はコンピューター？それとも。
あ、オンラインの場合？
うん。
あ、相手はお友達だったり、世界中のプレイヤーだったり。
そうなんだ、もう。対戦ってことになるんだ。そうかそうかそうか。
うん、
あ、じゃあチーム組んで何対何とかで。
そう。
まあね、そういうのは盛り上がるよね。
やっぱりあとは、
うん、
コンピューターが相手のもできるか。
うん、
チーム4人で、
うん、
チーム組んで、
うん、
で出てくるテロリストたちを倒して、
はいはいはい、
そのエリアのテロリストを全員、倒すっていう。
でも、そういうゲームって結構、たくさんあると思うんですね。一人称ゲームで対戦してっていうゲームは、多分それこそヘイローだとか、他にもいろいろあるじゃないですか。 うん、なぜそれなのかっていうことなんですよ、聞きたいのは。もう何がそんなに、そこ、それがいいっていうのは、何が決め手なのかなと思って。
私、なんでこんなにハマったのかなっていうぐらいハマっちゃって。
そう、もう分かんないんだ、自分でも。ああ、もう感覚的なもんだからな。
やっぱりここでも出てくるんですけど、
うん、うん。
やっぱりバランスがいいのかな。
ああ、そう
か。自分に合ってる。
自分に合ってるね。うん。
あ、出てきた。思い出した。あのね、FPS です。今更だよ。みんな分かってる。
あの、一人称シューティングのことですね。
そうです。
はい、FPS ね。はい、聞いてくれればよかったのに、分かってたのに。なんで調べてる
自分のこと、
なんで調べてるんだよ、ね。
なんだっけ、なんだっけ。すごい焦っちゃった、今。
そう、だから、なんかね、途中からね、たどたどしいんですよ、トークが。そのことばっかり考えてるから。
なんだっけ、なんだっけ。
無理だ、どうしたんだろうと思っても。
そう
か。
で、何の話だっけ。
だから、それがね。うん、
あ、うん、そうそうそう、なんかね、
うん、
多分こう銃を、
はい、
こう振る、
振る、
自分の視点を振る、
うん、
速度だったりとか、
うん、
こう走る速度だったり、キャラクターの動く速度だったり、
うん、
こうカバーアクション、自分物陰に隠れて、
はいはいはい、うん、
隠れたところからこう、
うん、
する人が顔出したら撃つみたいなとか、
はいはい、うん、
なんかそういう細かい動作が全部一番自分に合ってたんだと思うんですよ、うん、いろんな FPS の中で。
そうなんだ、はあ、もうそうか、もうそれしかないよね、でもね、きっとね、いろいろやって試して、うん、これが一番しっくりくるっていうのをそれに尽きるのかな、
うんうん、で、あとはなんかカスタムできるのがちょっと面白いなと思って、
うん
うん、まあ、レベルが上がっていくと、
うん、
武器が解除されるとかあるじゃないですか。
はいはい、ありますよね、うん、
でこのゲームのちょっといいところが、
うん、
自分の顔を360のカメラで撮って取り込めるんですよ。
はいはいはいはいはい。
で、すっごいなんかおバカな、
うん、
特殊部隊ができるんですよ、そうすると。
え、顔が、じゃあ、
自分の顔がそのまま。
もうめぐみさんだったらめぐみさんの顔になるっていうこと。
そうそうそうそう。
あ、そうな
の。すごいなんか弱そうなの。
それで友達とかにやると、
あの
確かに、それは面白いかも。
そう、すっごい。もうなんかね、なんだろう。
でも、ゲームが、でもさ、でもゲームが上手いから、大活躍するんでしょ、その人たちが。面白い。それ面白い。
なんか、
うん、
すごい、みんな残念な顔してるのに、
うん、
なんか、
もう、やり手なんだよね、みんなもう。
こう、打ってる姿とか、すっごいかっこよくて、もうその、ギャップが面白い。
あ、それ面白いわ。それ面白いですね。
やってみてください。キュンさんももうカメラがあったらすぐできるから。うん、で、それで実際に解除もできるから。
わかりました。じゃあ、それちょっと。でね、探してもね、あれもね、レインボーシックスはね、2の方がない。ね。あの、いや、まあ、中古で探してるからなんだけど、いや、もうみんな面白くて手放さないのかな、あんまり。
うん、そうなんですかね。
うん、なんかね、
でもあれ、
うん。
あれがプラチナコレクションになってなかったでしたっけ？
まあ、なってたりするのかもしれないですけどね。うん、できるだけ安いものを探そうという、うん。そうね、タイミングですからね。
ちょっとある程度のレベルになると、
うんうんうん、
まあ、ちょっとまだネタバレなんですけど、
はいはい、
あの迷彩服が、まあ、
うん、
こうどんどん変えレベルアップしていって、だんだんいろんな色の迷彩服が解除できるようになってくるんですね。
う
ん、
ほうほうほうほう。
でまあ、いろんな色があるわけですよ。
うん、
黒だも白だも。
はいはいはい。寒冷地仕様とかね、いろいろありますけれども。
いろんな場面に合わせた迷彩の色があるわけじゃないですか。
うんうんうん、
ですので、
うん、
あるところまで行くと、
うん、
自分で好きなカラーリングにできるんです
よ。
迷彩の色を。
迷彩のね、カラーリングを。うん、
そうで、まあ、3色の迷彩のうち、
うん、
まあ、もう何色でも黒と白と赤とかでもいいし。なんかもう、まあ、全部青色にしてもいいし、はいはい、みたいな、はい、うん、で、それで私はまあピンクにしてるんですよね。桜色っていうの
もうね、死んでしまえ、戦場で。もうね、そうだよね、うん、そんなやついねえだろっていうやつできちゃうわけだ。
もうどこで隠れるんだこれみたいな。もうみんな、私の周りみんなそういう人ばっかりで、
動く的が来たぞっていう、
なんだろう、自己主張の激しい特殊部隊ばっかりで、そういうのね、集まってるのがそれが面白い
んですよ。そうなんだ。
なんか、ま、もう全身黄緑の人がいて、もうどこでも無理だろうみたいな。
カマキリじゃねえかっていう。そうか、大変ですよね。もう、
そう、
うん。その、そうか、そうか、現実でありえなくなっていくんだ、だんだん。
もう、ずっとお腹抱えて笑ってる、笑いながら撃ってるみたいな。
ああ、シュールだな。それ、すごいシュールでいいわ。なるほどね。
面白くて、で、それで、うん、なんか、で、たまに友達が意地悪するんですよ。うん、
はいはい。
まあ、例えば、4-4で別れるとするじゃないですか。
うんうんうん、
で、私ピンクって、
はい。
で、まあ、ゲームスタートしました。
はいはい。
まあ、私はわかるんだけど、
うん、
例えば他の子がピンクを見かけたら、
うん、
例えば私のチームの他の3人がピンク色を見かけたら、
うん、
あ、私だって思うわけだ。
うん、はいはい、
だから打たないとすると、
はい、
敵チームが瞬時にピンク色に変えてて、ゲームスタート前に。
ほうほうほうほう。はいはい、
私だと思わせといて打っちゃうみたいな。
へぇ
ー。そういう意地悪したりするんです。
ああ、なるほどね。うんうん、
そう。私は常にピンク色を変えないっていう。
うん、あ、はい、はいはい。
常に決着しちゃってたら、
ああ、なるほど。そうか。
逆手にとって、
うん、相手も知ってる人だからか。そうか、そうか、そうか。うん、うん。なるほど、なるほど。ああ、なるほどね。うん。ああ、そうか。
そういう面白い遊びもしたり、
うん、うん。
チームごとに色決めてもいいと思うし。
それはやっぱりあれだよね。その、それを一緒に楽しんでくれる人たちっていうのも大事だね。じゃあね。
あ、それでもね、うん、オンラインでノラをやるんですけど、
うん、あ、え、ノラでもやります？
ノラやりますよ。
やるんだ。
うん、みんな強いです、海外の人。
今海外の人しかいいか多い、やっぱり。
うん、大体だってうん、こうやろうと思って始めると、
うん、
空いてる部屋を見るじゃないですか。
うん、
で、使ってる言語を見ると、うん、フランス語、
はいはい、
ドイツ語、
へえ、すごいね、
英語とか出てきて、
うん、
うんうん、まあ、入ると別に、
うん、
みんな一緒に遊んでくれますよ。
おお、そうなんだ。どうです、海外の人たちのマナーは。マナーが悪いのって日本人だけ？日本人だけっていうのは良くないけど。
いや、あんまり気にならないですね。
そうかそうか。
なんか逆に、
うん、
なんか間違えて打っちゃったりとかしても、
うん、うんうん、気にすんなよみたいな。
反応も返ってこないし、あ、間違えちゃったんだな、ふーん、みたいな。
そうか。
多分そのぐらいなんだと思う。
あ、なるほどね。
うん。
ああ、でも、
面白い人たちがいたんだ、
うん、
そうだ、なんか、ね。
あ、何ですか、うん。うん、
装備でヘルメットがあるんですけど、
はいはいはい。
こう、黄色にしてて、
うん、
工事現場の人みたいな集団がいた時が大会入って、何ここ何だったと
躊躇するよね、それね。
でもね、めちゃくちゃうまいの。
あ、そうなん、でもね、そういう人たちいますよね。あ、
海外の
人
も、あ、そういう、なんかね、うん、ちょっとユーモアがあって、楽しんでるんだって思うと、
うん、
いいですね。うん、より面白くなれますね。
なるほどね。
うん。
あ、でもなんかその魅力みたいなものがちょっと垣間見えたような気がしますね。
なんか、うん、ちょっと私話すの下手なんで、なんかもう全然ゲームの内容と違うことを。
ですね、ちょっとね、今ムーちゃんが吠え出しちゃったんだけど、ね、これしばらくすると収まると思うんで待っててくださいね。
大丈夫です。え、ムーちゃんの声全然聞こえない。
聞こえないですか？ね、はい、IC レコーダーだと結構ね収録されちゃったりとかするんですけどね。あんま遅い時間までこっちで喋ってると何してんのって言ってくる。帰ってこないのって言ってくる。あ、聞こえる？これどうしようかな。一回連れてきちゃおうかな。
どうぞどうぞ。
ダメだと思う。これちょっとやばないかも。繋いでてください。
すごい。MC の人が抜けるってどうなんでしょうね。すごい番組ですね。レインボーシックスベガスは本当におすすめなので、ぜひ一度遊んでみてください。じゃあ、次のゲーム、おすすめのゲームに行きたいと思います。
スペシャルゲストのムーちゃんです。
あ、ムーちゃん、こんばんは。
まあ、見てますけどね、そっちをずっとね。
キョウさんがいない間に、レインボーシックスベガス2は締めさせていただきまして。
そうですか。はい、わかりました。
勝手に次のゲームにも行っちゃおうかな。
そうですね。はい、じゃあ、次は何ですか？
次は、
うん、
はい、アリスマトネスリターンズです。
はいはい、これはね、もう出た時からね、めぐみさん好きだろうなと思ってましたよ。
大好き。
この世界観好きでしょ。
大好き。 きこれ。
ね。
大好物。
あんまり言わない方がいいと思うけどね。
こういうの大好き。
こういうの絶対好きですよね、もう。
でもね、レーティングが Z なんでね、あんまりまあ、サクッとの紹介します。
はい。
これは。
うん、まあ、アリスが、ちょっと、変な世界に行くっていうことですよね。
まあ、そうですね。うん、ダークファンタジーなアリスですね。
うん、
うん。うん
うん。アリス自体は、設定はどうですか？あの、不思議の国のアリスっていうのはファンも多い作品だと思うんですけど、
はいはい、
で、いろんな映画とかも、いろいろ映画化とかもされてて、アリスの設定が微妙に違ったりとかするんですね。アリスがもう19歳のアリスだったりとかいろいろするんですけど、どうですか？
でもね、これもね、うん、そんな幼すぎはしないアリスですね。
ああ、そうか、うんうん、まあね、ちょっとね、ダークファンタジーですね。
全然主に皆さんディズニーのアリスを想像されると思うんですけど、
あ、まあ、その影響大きいかな、
うん、全く別物ですね。
まあそりゃそうでしょうね。ダークダークなんとかって言ってるが、なん、うん、何でしたっけ？
アリスマットネスリターン、
うん。マットネス、マットっていうのは狂気ですから。僕の名前ですから。本当に記憶ね、ちょっと狂った世界に入っちゃうってこと。
はい、
どうなの？
これがね、
うん、
まず、
うん、
オープニングというかタイトル画面の。
うんうん、
テーマ曲がすごくいい。
へえ、そうなんだ。
うん、すごいいいです。
ほうほうほう。どんなっていうのは、まあ、一切を録音しちゃいけないので、聞けないですけど、はい、何に近いですか？クラシックですか？
ああ、クラシックかな。バイオリンとか、そういった感じで、うんうん、もう暗い。暗い感じなんです。なんか不安な。
エンジェルがそれを好きっていうのがどうなのかなっていうことなんですけど、まあでもね、面白いものは面白いんですよね。
面白いですね。あの、私でも基本そういうゲームばっかりなんですよ、
好きなの。そうなんですよね。
そうなんですよ。なんかね。ね、うん、ダメだね。
ダメじゃないです。誰もダメって一言も言ってないですよ。はい。
いや、これはもうまあまあまあ、ちょっと Z 指定なんで、うんうん、まあお分かりの通り、もう血がドバドバとかそういう、う
ん、ね、アリスにそれをされちゃう
ってい
う、
内容的にももうひどいんですけど、
うん、あ、そうなんだ、もう、
うん、結構、
うん、
こんなのやるんだっていうぐらい、
はあ、そうかそうか、
こんな描写入れちゃうんだっていうぐらい、もう本当ひどいんですよ。
あ、なるほどね、
うん、
うん、まあその辺はね、じゃあ18歳以上の人で、そういうのがもう、好きだ、もう、もう狂ってるのが大好きだっていう人はね、うん、ぜひやってほしいなっていう。
あとね、うん、なんかやっぱり、海外のゲームだけあって、
うん、
なんかね、やり込みというか、
うんうん、
すごいワンステージが長い
んです。ああ、そうなの、そういうもんなんだ。
へえ。うん。あ、まだ終わらない。まだ続く、みたいな。
ほうほうほうほうほう。
なかなか次のステージに行けない。だから、
なんかその辺も狂ってていいですね、なんか。
うん。
その狂った世界をずっと行かないといけないっていう怖さ。
そう、すっごいいいですよ。で、その衣装もいいし、
うん、
世界観、うん、背景とかもすっごい素敵だし。
ゴスロリっぽい感じ。
ん？
ゴスロリっぽい感じですよね、服装ね。
あ、そうですね、ちょっとね。
うん。
そうそうそう。まあ、あと原作のアリス好きな人も、うん、好きなんじゃないかなみたいな。
あの、エプロンドレスみたいなやつをね。
うん、
まあ、それが真っ黒に染まってましたけど。
帰り地でね。
帰り地で染まってんだ、あれ。なんねえ、まあ、そういうのありますね。じゃあ、それはもうこのぐらいにして次行きましょうか。は
い、もっと話したいんですけどね。まあ、いいか。
まあね。はい、
あの、サクサクいこう。
サクサクいきましょう。
うん、
はい、
じゃあ次は、アクション RPG かな、これは、はい、の、
ええ、
はい、魔人と失われた王国。
ごめんなさいね、ちょっとね、ムーちゃんが暴れちゃったんでね。ムーちょっと、
大丈夫ですか？
こっち来てて、こっち来てて、収録中だ。パパ仕事だからちょっと。
パパ仕事中だよ。
パパ仕事中だからちょっと座っててね。
むちゃむちゃん。
これね、また別の意味でこれ問題作になると思うかもしれない。何なのこの感じ。もう聞いてなかったですよ。何でしたっけ。 何ですか？
はい、魔人と失われた王国です、
は
い、
これはね、あの聞いたことがありますね、
うん、
どんな RPG ですか、うん、アクションですか？
アクション RPG、
アクション RPG、 はい、うん、どんな感じの、
うん、ま、これはすごい私的には、
うん、
王道ファンタジーって感じで、
ほうほうほうほう、
すごい可愛いです。
可愛いんだ。
うん、可愛い。
魔人とかいう割にはちょっと可愛い感じの、
うん、ま、そう、魔人が、うん、ま、主人公にくっついてきて、うん、一緒に旅をするんですけど、
ほうほうほうほうほう、
ま、魔人の失われた力を取り戻す旅を、
うんうん、あ、そうなんだ。
するんですね。
その魔人はなんで力を失ってるのかっていうことですよね、きっとね。
そうですね、まあ、そこら辺はストーリーを、
うん、ああ、そうなんだ。
ゲームをご覧ください、うん、でも、合間合間に入る、
うんうん、
まあ、ストーリーの合間にね、入る、うん、ムービーシーンが全部、うん、影みたいな感じなんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、で、すごいそれが可愛くて、
うん、
うん、
そうか、
うん、
あ、じゃあなんかちょっと絵本みたいな、
そうそうそうそう、
タッチの世界、
うん、
うん、なるほどね。
でもあと魔人が不器用な感じで、
ほうほうほうほう、
ちょっとこんな大きいのに、
うんうん、
なんかどっかすごい抜けてたり、
うんうんうん
うん、でも可愛い喋り方とか、うん、ちょっと可愛かったりして、
日本のゲームですよね。
日本のゲームです。
あ、そうなんだ、
うん、
へえ、それはちょっといいですね。なんかいろんな、やっぱ幅広いですよね。いろんなマッドネスが出てきたりね、そういう可愛いのが出てきたり、いろいろですよね、うん、
そうですね。あんまりジャンルはそんなにこだわらないかな、遊ぶゲーム、
うん、いや、うん、あの Xbox が幅広いなっていう話ですけども、
あ、うん、幅広いでしょう。それは
幅広いですよね、なんかね、すごいですよ、
でそれは、う
ん、なるほどね、はい、なるほどね、だって、
はい、まあ、いろんなね、謎解きもしたりしてね、
うん、うん、では、うん、謎解きっていうのはどういう感じの、レイトン系なのか、ゼルダ系なのか。
あ、ゼルダ系
です。あ、ゼルダ系か、うん、まあ、まあ、アクション RPG ですからね。
そうです
よね、うん、うん、
だからこれを動かすには、 あ、うん、あ、これを動かさないといけないのかなとか、
うんうんうん、
ここの扉はどうやったら、あ、あそこまず行って、うん、みたいな、うん、
なんかね、
魔人の背中に乗って、
うん、
もうちょっと高いところにジャンプできたりとかするんで、
うんうんうん、
そういう自分でどこ行けるかなって考えるのが面白かったりしますね。
話全然変わりますけどね、うん、まあ、サタだからこういう話途中で織り込みたいなと思って今急に思いついたことを言うんですけど、
何ですか？
巨大建造物恐怖症って知ってます？
あんまり分からん。
大
きい建物が怖いってこと
ですか？例えばだけど、大きい石像とかを見ると、
うん、
恐怖を感じるっていう、
高所恐怖症みたいな感じで、
うんうん、みたいな感じであるんですよ。で、なんかそのまとめサイトみたいなのこの間見つけて見たんですけど、
うん、みんな今ね、みんな聞きながら検索してると思う。
ね、ちょっとね、
私もしたいぐらいです。
ね、ちゃんとした名前名称がね、巨像恐怖症かなんかだと思うんだけど、まあ、これちょっと後で調べてサタの方でブログの方に載せますけど、はい、僕もなんか見てたらちょっと怖かった。物によってはちょっと怖いのもありますよ、やっぱりなんか。うん。
それはでも、その建造物
なんか
自体が怖いん
じゃなくて、
そうじゃなくて、
なんか人の、精神状態とかその人の感覚によって動き出しそうに見える。だからすごい怖いんだって。で、僕も似たようなのがあって、水から顔を出してるアザラシとか見るのが怖いんですよ。そっから下がどうなってっか分かんないから。
あ、それは考えたことがない。
なんかそう思っちゃうの、僕、ああいうの見ると。人なんじゃねえかと思ったりしちゃうの。下が怖いって思っちゃう、ああいうの見るとね。なんか人それぞれだと思いますよ、想像力っていうのが。なんかね、勝手に恐怖を足す場合があると思う。
想像力がありすぎるんだね、きっと。
そうなのか分かんないですけど、なんかね、怖いんですよ。
でも出てきますもんね、うん、そういうの、映画だったりゲームだったり、
はいはい、ありますよね、うん、
うん、怖い怖い。巨人が
見えないところっていうのは脳が勝手に補っちゃうから、 で、そのおじになってるのが異常な人がいるんですよね、きっと。僕結構そのタイプだと思うんですよ。もうなんだよって思っちゃう、自分でも。水に対する恐怖もちょっとあったりするから、
なん
か
ね、でも私もそれはあります、
うん、ですよね。だからなんかね、ちょっとそういうのもまあちょっとね、その巨人巨像恐怖症みたいなのちょっとありますので、それもあのよかったら、
魔人も巨人だからな、ちょっと。
そうそうそうね、でかいの怖いですよ。
でもね、魔人は確実に動きますから、それはそれで大丈夫なんじゃないかな。
そうね、いや大丈夫じゃない。
普通に動くって。
いや、それは大丈夫ですよ。ゲームとかだと、なんか、そういう一枚写真とかで見ちゃうとダメらしいね。余計にね。うん。なんか面白いですけどもね、そういう話ありますね。むーちゃんどうしたの。
またむーちゃん。むーちゃんもレギュラーになってきて。
実はね、一番最初に、他、僕以外の人の声で入ったのはムーちゃんらしいんですよ。聞こえてなかったんだけど、なんか途中からワンって喋ったのが、人、誰よりも先にゲストになってるっていうのはムーちゃん。
うん。
ねえ、ごめんね。ちょっとね、まだ話してるからね。
ねえ、パパまだお仕事中だからね。
俺、これは放送したくねえな。この感じはちょっとあれだな。恥ずかしくなってきちゃったな。あんま見せないから、これ。ね、はい、じゃあ次のやつを言ってみましょうか。
はい。
うん。何ですか、次は。
次は。あ、これ、じゃあこれいこうかな。
はい。
キネクトを買ったらついてくる。
ほうほうほう。
キネクトアドベンチャーです。
キネクトアドベンチャー、はい。
キネクトに行っちゃった。はい。
どうぞ。
ですね。
うん。
でも、キネクト、360のセットを買うと、うん、これが絶対ついてくるんですけど、いろんな、なんかトロコに乗って、
うん、
メダルを集めるゲームだったり、
うん、
自分が水槽の中の水族館みたいなところ の、
うん、
ガラスケースの中にいて、
うん、
魚がこうつっついて、うん、ガラスを割って水が漏れてくるんですよ。
はいはいはい、
そこを手で押さえ、こう自分が動いて、キネクトなんで手で押さえて、どこに人が入るんで、ゲームとか、
うんうん、
ボールを打って、はこう弾いて、
うん、
で叩いてこう、向こう側にあるブロックを何個、
それは、あれですよね、きっとね、キネクト体験、
そうそうそうそう、キネクト
の、うん、そうだよね、そういう感じだよね、
体験、うん、キネクト
最初にやる人はこれやってみたらどんなもんかわかるよみたいな。ああ、そうか。でもそれが結構そのなんかね、すべてだったりとかするところってあるよ、する、うん、なんか始まりみたいな。
このゲームをやって、うん、キネクトの動きを覚えちゃいましょうみたいな。
ああ、なるほどね。それがもう楽しいんだ。
すごい楽しい、汗だくになる。
なんか伊集院さんが前言ってたけど、キネクトで一回動いたやつを全部録画されてて再生されるっていうのは本当？
再生されるのかな？
再生、なんか自分が動いてるのがもう一回テレビ画面に映るって聞いたんだけど、
勝手に、
うん、
キネクトってカメラがついてるんで、
うんうんうん、
勝手に写真が撮られてて、
嫌じゃない
で自分の無様な姿を見せつけられるの。
絶対無様だよね、そんなのさ。何なんだよって思うよね。
あ、まあ、ね、しかもね、なんか、ね、
まあ、面白い
ね。
盛り上がるわ、
それは。その写真に。
え、そうなの？
そうなの。なんか多分ランダムっていうか、うんうん、ポーズに近いものを、うん、その自分が撮った瞬間の、うん、ポーズに近いものをなんかこう、うん、けるようになってるんだと思うんですけど、
はいはいはい、うん、
なんかでもね、変なタイトルがいっぱいついててね、面白い。
そうなんだ。あ、でもそれってやっぱり一人でやる感じじゃないですよね。何人かでやると余計面白いっていう。
何かでやると余計、うん、面白いんですけど、
もうツ
ッコミだし、私買った時一人でやってまし
たよ。まあ、それはそうかもしれないけど、あのね、なんかそうか、やっぱ盛り上げ役には最高だね、キネクトみたいなのは。
すごいですね。
うん。なるほどね。
なんだろう、ムキになっちゃ
あ、そうなんだ。
ちょっとジャンプしたりとかして、で手とかすごい伸ばしてる自分がいる。気づいた。
そうなんだ。俺それ熱くなれるかな。世の中に2種類いると思うんですよ。それを熱くなる人と熱くならない人。ただちょっと前からサタの企画、ちょっとあんままだ言えない企画なんですけど、
はい、
ダンスをね習おうと思ってて、でもキネクトとかね、ダンスとかの練習はいいかもしれない。ありますよね、ダンスのゲームとかもね。まあ、多分一番初めに思いつくと思うんですよ。キネクトみたいなの開発しようと思ったら。
そうですよね。
ね、ダンスゲームみたいなの。
フィットネスとかね。
うん、あ、そうそうそうそう。
うん。
いや、絶対そうですね。
すごいいいと思いますよ。
ほんとね。何を目指そうとしてんだって話ですよ。いや、それがね、モテキっていう映画あるじゃないですか。
はい。
あれで、森山くん主人公なんですけど、ダンスシーンが出てくるの。
うんうん。
で、やたらうまいなと思ったら、彼は5歳からやってるんだって、ダンスを。
そうですよ、そうですよ。
ね、それで、ね。
めちゃくちゃ素敵ですよね。
もうほんとスッとしてね。ジャンプとかもね、すっごい綺麗なの。クラシックバレエかなんか、クラシックのダンスなんだよね、確かね。だから、すっごい、もう意外で、やっぱ。で、あと、岡村康之が僕は好きだから、で、彼もシンガーソングライターダンサーって言われてるぐらいだから、
はいはいはい、
男ってやっぱ踊れないとダメなんだって、なんか、何ヶ月か前から思うようになってて、ちょっとね、ダンス、今結構家にダンスレッスンの DVD があったりするんですよ、僕。いや、真面目に、ヒップホップダンスとかの、今まで一回も踊ったことない人があれを見てちょっとステップの練習をしてるっていうだけなんだけど。ね、まあ、やっぱね、踊れたりしたらかっこいいなと思ってね。うん、
かっこいいですよね。
かっこいいですよ。踊れそうもない人が踊れるのがいいんですよ、それで。
急にね。このギャップで、
ギャップです
よね、よりポイントが高くなる。
そうそうそう。うん、それか気持ち悪いかどっちかですけど。キモいあいつっつって。まあ、はい、じゃあ次の、ソフト、まだありますか？
まだありますね。
はい。
はい。じゃあもう、あと2本あるんですけど。
はい、じゃあどうぞ。
うん。まあ、もっとあるんですけど。
まあ、尺的にはね、もう十分なんで。
十分ですけどね。
十分なんで、じゃあその、2本を。
はい。キネクトの、ライズ・オブ・ナイトメア。
あ、もう
ホラーゲームです。
それは全然知らない。
あ、本当に？
うん。
ね、パッケージが怖いよ。
どんなパッケージですか？
ね、女の人の口を後ろからなんか両手で押さえつけられてるんですけど、うん、女の人なんか恐怖で目を見開いてる。
あ、怖いですね。
うん。
キネクトでホラーってどんな感じ？
そう、私すごい、キネクトが出た時に、ホラーゲームやりたいと思ったんですよ。やっと出た！
いや、でも、わかんないな。どういう感じだか想像がつかないな。
でしょ？ね、これ、自分で進むタイプなんですよ。
もう歩くと、キャラクターも歩いて、っていうこと？うん。
そう。
それで？
それで？
うん。あ、怖いかも。あ、怖いかもしんない。
怖いよ。
怖いよね、それ。
うん、
あ、怖いわ。だって、わーって出てくるんだもんね、なんかが。
そう。自分の、ね、すごくて、私このセンサーをね、なんだろう。このセンサー、キネクトのセンサーを使って、この動きを作った人、天才だと思って。
あ、そんなに？へぇ。
例えば、こう自分が立ってる状態だと、ちょっと待ってくださいね。
はいはい。
なんか、収録中に、
うん、
びっくりした。お兄ちゃんが帰ってきた。
出ていいですよ。出てもらいましょう。
出ていいですよ。
出てもらいましょうよ。俺一回お兄さんと話してみたかったの。
びっくりした。なんでこんなホラーの話してくるの。
怖いよね。ゲストが出すぎ。もう本当に。
びっくりした。ごめんなさいね。なんでかというと、ちょっと今説明させていただくと、はい、やべえ、動揺してる。今パソコンが、ね、あって、このスカイプをしてる部屋が、もともと兄の部屋なんです。
あ、そうかそうか。そうですね。
で、兄はもう、一緒でないんで、 パソコンを貸させてもらって、私のパソコンを置いてる部屋にしていて、
はい、
で、
俺も嫌だぞ。
嫌だぞって言って。で、まあ、まあ、ちょっと荷物とかもね、置きっぱなんですけど、で、私の部屋隣にあって、
はい。
そう。で、なんで前触れもなく帰ってくるの？
いや、今日決めたんだよ、明日。明日帰るから、ちょっと。
びっくりした。すいません。あ、すっごい。あ、もう本当すいません。なんだろう、この、今回の収録、ダメだね。
なんかね、もうごちゃごちゃしてる。ムーちゃん入ってきたあたりからおかしいけどね。はい。
ね、はい。大丈夫ないとみたいな話に戻されてる。
そうですね。はい。
自分が、
うん、
例えば、
はい、
立ってる状態だと何もしないんですよ。
うん。
で、それで、ね、あの、こう片足を前に出すと、
うん、
センサーが感知して、
うん、
前に進んでいく
の。それは何色のセンサーです
か？もううるさいな、お
じさん。下でスパロ
ボ。下でスパロボやっててください。
はい、大丈夫ですか？これは、ノー編集で全部流れちゃうので。
大丈夫ですよ。
大丈夫ですよね。
え、はい、お兄ちゃんの声入ってますか？
あ、もう完璧入ってると思う
よ。全然入ってもいいんですけど。
うん、もちろん。
ちょっと、うん、うん、ちょっと、はい、ユニークのお兄さんでした。ありがとうございました。はい。
ガラガラ言ってる。
今、部屋を出ていったところ。
家庭感満載だよね、もう。
あ、超びっくりした。だってね、ライズ・オブ・ナイト・メアの話をしだしたときに、
うん、
お父さんもお母さんも寝たはずなのに、なんか下で何とかした気がして。
怖っ。
ちょっとドキッとしたんですよ。
怖いよね、それ。話の流れ的に怖いよね。
うん。でも、なんか、聞き覚えのある咳払いがすると思って。
そうか、そうか。
あ、帰ってきた。
はい。
はい。あ、びっくりした。
大丈夫ですか？
で、その、あ、で、自分で、歩幅を、ちょっとにすると、ゆっくり。
ああ、それすごいね。
そう。で、それで、大きく歩幅をね、
うん、
大股にすると、早く歩いたりするんですよ。
わあ、もう、じゃあ、もう完全にその世界を自分で歩いてるみたいな感覚だ。
そうそうそう。でも、その、ちょっとの微妙なね、
うん、
なんだろう、感じがすごいなと思って。
すごいね、それ。
感動しちゃって。
なんでそんなことができるんだろうね。
ね
え。え、それはもう、キネクト自体のことでしょ？
キネクト自体
のこと。あ、そうか。それをゲームに反映して、でも、いや、それね、想像しててすごい怖いもん。自分が歩いてて、
うん、
わーって出てくる。あ、歩いてるシーンっていうのは建物の中とか。
あ、もう普通に道を
こう、うん、道、暗い道だ。
自分の、うん、視点っていう感じで。
あ、FPS もう自分は見えてない感じ。
そうそうそう、自分は見えてない。
あ、そうか。あ、怖い。それ怖いわ。それは絶対怖いですね。うん、
嫌ですよ。
あの、え、でもそれは何するの？武器で戦う？
あ、武器、そう、武器が落ちてて、
俺今ただ一人で歩いて、ただお化け屋敷感覚だった今。武器をね、持って、
武器を持って、まあ、ゾンビが出てくるんで、
う
ん、
あ、ゾンビか、ゾンビは
ね、ガンガン殴るの。もちろん殴るのは自分の腕なんで、
う
ん、
銃とかは出ない？
私まだあの、本当に怖くて、
あ、怖いよ。
お友達が泊まりに来てくれ
た。いや、怖い怖い。それは怖い。できないと思う、俺も一人じゃ。
うん、私あの、怖いゲーム好きなのに、すごい下手れだから、うん、今引きそうとかも最後までできなくて、
そうか。
シナリオ何個かやって終わってる状態なんで。
いや、でもね、怖いのはそうですよね。
うん、そう、うん。それだから、進められなくて、まだ先の方は分かんないんですけど、うん、でもね、とりあえずなんか、切る武器か、
うん、
殴る武器か、
まあ、そうか、その方が分かりやすいもんね、うん、きっとね。なるほどね。
まあでも、もしね、その銃とかが出てきた場合、
うんうん、
ちょ自分で構えるのかなと思って。
構えて、こう、
構えて
ちょっと、
その、ね、引き金を引くアクションとかはどうやって、
うん、いや、もう、上にこう、上に打った感じ。こうって見えてないですけど、誰も見えてないですけど。
そうね、バーンってやったら。
うん、
出るのかな、
そうですね。
わかんないんですけど、ね、ここら辺は。
まあ、あの、今ですね、ちょっと、ムーちゃんがですね、そろそろ今、
もうすごい、ごめんなさい。
今ちょっとですね、
これ、
そそしそうな感じになってるので、ね、そろそろ締めないといけない感じなので、まあでも、だいぶ Xbox の魅力は伝わったんじゃないですか。
本当に絶対、もう絶対変な感じ じで終わりますね、今日ね。
今日ね、
本当ごめんなさい、ね、なんだろう、もうやだ、まだ汗が引かない。
いや、でも、あの、また貴重なね、一面。これね、ほんとね、めぐみさんのね、貴重な一面しか収録されてない。毎回毎回。ね、感じですね。
なんでこのタイミングで帰ってくるんだろう。帰ってくる。
あの、ゲスト出演者のところに名前入れますので。言っちゃダメじゃないの、大丈夫。
大丈夫です
ね、
はい、お兄ちゃんは高尾くん、
はい、じゃあ ね、まあなかなか、まあ一つ今回ね1時間20分にわたって、話をしておりますけれども、
すいません、長々と、ただ私もなんかね、つまらない話を、まあいいか、
一つですね、まあ皆さんに言いたいのはですね、今2人で噛み合わない話してましたけど、
ね、今ごめんなさい、なんか急にね、きょうさんの話声がね、
あ、ごめんなさい、遠いですか、
途切れ途切れで、すみません、
そうか、ですね、まあそんな感じでですね、ゲーム楽しいのでですね、あの皆さん、あの Xbox 360、ちょっとむーちゃんちょっと黙っててもらえる、ちょっとむーちゃん黙っててもらえる、あのね、皆さんゲームの方をね買っていただいてね、あの Xbox なんかもやっていただけたらいいなと思っていますので。もうクリスマスシーズンなんで皆さんゲーム買いましょうね、ゲーム
で
景気回復ということをね測っていきたいなと思っております。というわけで、長い間皆さんどうもお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
パーティーエスコートは高橋恭樹と
井戸めぐみでした。
バイバイ。